今日は飯田修先生を説教者としてお招きしております。聖書箇所をお読みいたします。新約聖書エフェソ信徒への手紙3章の14節から21節。このようなわけで、私は天と地にあって家族と呼ばれているあらゆるものの源である御父の前に膝をかがめて祈ります。どうか御父がその豊かな栄光に従い、その霊により力を持ってあなた方の内なる人を強めてくださいますように。あなた方の信仰によってキリストがあなた方の心の内に住んでくださいますように。あなた方が愛に、愛に基づくものとなることによって、すべての聖なる者たちと共にキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどのものかを悟り、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができ、神の満ちあふれるものすべてに向かって満たされますように。私たちのうちに働く力によって、私たちが願い考えることすべてをはるかに超えて叶えることのできる方に、教会により、またキリストイエスによって栄光が世々にわたって常しえにありますように。アーメン。今日の説教題は、強められるための祈りです。
今日もまた皆さんと共に神様を礼拝できますこの幸いを感謝いたします。今日はまず皆さんにご報告が一つございます。かれこれ32年ぐらいになるでしょうか、ある方のお母様のために、救いのために祈り続けてきまして、先ほどの賛美にもありましたように、我ら友の救いのために祈ると、32年間私たち何人か共に祈り続けてきました。そして、先々週の日曜日でしたね、洗礼を受けることができました。長い月日だったかなと思いつつ、でもよく考えてみるとあっという間だったなという思いもございますが、神様が本当に祈りに応えてくださったその幸いを皆様ともお分かちしたいと思ってきました。今日は聖書の中に記されているパウロの祈りについて、その言葉を共に聞きながら、私たちの祈りとして、祈りの言葉として神様に捧げたいと思っています。エフェソの信徒への手紙の中にある2つの、祈り、2つ目の祈りと言ってよいかもしれませんが、それが今日の3章14節以降の言葉になります。1つ目の祈りというのは1章15節から23節に記されています。そこではパウロが、聖霊が与えられるように、また神の力がどれほど優れたものであるのかを皆が悟ることができるようにという祈りでありました。これはエフェソという町に住んでいる人々にとっては格別な祈りであったことは間違いありません。当時の人々は霊的な、ある意味偶像礼拝にはまっておりまして、その力というものが恐ろしいものであるということを肌で感じ取っていた人たちであります。その人々が普段恐れていた、敬っていたその偶像の神々よりも、はるかに力強い神が私たちの神であり、また救い主である、そういうお方であるということを、あなた方はこの方の力を感じ取り体験することによって悟ることができますようにという、そういう内容でありました。そしてこの3章14節からは2つ目の祈りが始まりまして、14節でパウロはこう述べていました。このようなわけで、私は天と地にあって家族と呼ばれているあらゆるものの源である御父の前に膝をかがめて祈りますと。このようなわけでという言葉から始まりますが、これは少し前に戻りますけれども、3章1節にも同じように出てきます。このようなわけで、 聖書の中でこのようなわけでというふうに出てくるときは、その前の箇所を見る、確認する必要がございます。3章1節につながるこのようなわけでという言葉、これは何を指しているかというと、2章11節以下の内容に触れていることに気づかされます。キリストイエスにあって2つのもの、つまりユダヤ人と異邦人、この2つの民は決して一つになるということがないと言われていた、敵対していたこの二つが、キリストイエスによって一つにされた。そして罪によって神との関係が遮断されてしまい、壊されてしまった、その神との関係が和解された。十字架によって敵意が完全に滅ぼされたんだ。これが神の秘義、英語で言うミステリーであり、それが今掲示されていて私たちの目の前にあります。そういう内容の箇所であります。この方の御前で自分はひざまずいて祈る。なぜならば、こんなに素晴らしいメッセージはこの世には存在しないからだということです。当時人々は立ったまま祈っていたと言われています。ですので、膝をついて祈るということは相当な意味になります。謙遜さ、それから本気度を表すと言ってもよいかもしれません。新約聖書の中でひざまずいて祈っていた人たちを思い起こしてみてください。私たちの救い主イエス様は、あのオリーブ山の祈りの時にひざまずいて祈っていたと、ルカの福音書22章41節に記されています。そして使徒言行録の7章60節には、あのステファノが殉教し、最後大声で叫んで、この人たちを許してくださいと、あの祈りを捧げた時にひざまずいていたと記されてあります。膝をついて祈る、それはこの神が主権を持っておられるお方であり、私を生かし、私を贖い、私を愛しておられるということを体をもって示すという、そういう姿勢を表しています。スライドを変えていただいていいでしょうか。少し余談になりますけれども、キリスト教にはカトリック教会、そしてプロテスタント教会、そしてもう一つ東方教会というのがございます。東方教会はその英知を集めたフィロカリアという書物を編纂しておりまして、幸い日本語にも訳されているんですけれども、その第2巻にバトスの兵主キオスというエルサレムで司教をしていた人の言葉、英知の言葉の集められた、知恵の書というのがございます。その中にこんな一節がありました。謙遜な思いと身を低くする姿以外に、キリストの弟子であることを知らせ示す印はない。もちろん愛を持って互いに接するということは、キリストの弟子であるということを皆が知るようにとイエス様がおっしゃった言葉がありますから、そこからも私たちがキリストの弟子であるということが分かりますが、それと同時に謙遜な思いと身を低くする姿、これは歌詞的な姿であり、私たちが言葉を発することなくして、私はキリストの弟子でありますということを知らせ示す印になるんですと言っています。もう一つ味わい深い言葉がありまして、こういう言葉が残されていました。イエスの皆があなたの呼吸に張り付くように、そうすればあなたは西方の助けを知ることができるだろう。私たちが生きていく中で息をしなくてはなりません。その呼吸にイエスの皆を張り付けなさい。少し違和感のある表現かもしれませんが、しかしそれぐらいイエス様に近づくことによって、イエス様の前にへりくだることによって、私たちはこの神からの力と愛を受けるんですと言っています。パウロはひざまずいて祈ります。それは私がこのお方の力と愛を体験しているからです。そのようにして祈っています。パウロという人の人生を思い起こしてみてください。喜ばしいこともあれば、楽天してしまうような痛みや苦難も体験しました。キリストの福音宣教のためにこれほど多くの苦しみを味わった人は他にはいなかったと言っても過言ではないかもしれません。 すべての体験、そういった苦しみや苦難の中でも、パウロはこのお方の前でひざまずいて祈るのです。ここに私たちは今日注目したいと思います。いかなる状況であろうとも、喜ばしい状況であろうとも、感謝に満ちあふれる状況であろうとも、その逆で苦しみや試練や悲しみ、痛みといったものが続けて押し寄せてくるような、そんな日々の歩みの中であったとしても、私はこのお方の前でひざまずいて祈ります。パウロはそのようにしてこの祈りを捧げています。私たちが問われているのは、パウロとまた救い主イエス様と同じように、このような姿を持って果たして祈っているかということなのかもしれません。今日はこの祈りから2つのことを考えます。ごくシンプルです。その2つとは、パウロが祈り求めている2つの項目になります。1つ目は神の力、そして2つ目は神の愛に関することです。この2つの要素というのは、私たちの信仰が強められるために必要な要素と言ってもよいかもしれません。私たちの信仰は試されます。弱まってしまう時もあるでしょう。疑う時もあります。しかし、それは神の力がどれほどのものであるのかを見失う時です。また、神の愛がどれだけ深く大きいのかを疑う時、あるいはその愛が私たちの心になかなか届かない時、そういった時に私たちの信仰が試され弱められると言ってもよいかもしれません。しかし、それさえも神様は良しとされる時がございます。そんな時に私たちはどのように祈ったらよいのか、それを今日共に確認したいと思うのです。次のスライドお願いします。あ、ごめんなさい。1番ですね。今のスライドですけれども、神の力が聖霊によって与えられるようにということを見ます。次のスライドお願いします。16節をもう一度見たいと思います。どうか御父がその豊かな栄光に従い、その霊により力を持ってあなた方の内なる人を強めてくださいますようにという言葉から、この祈りが始まっています。すでに1章7節と2章7節で、神の計り知れない豊かな恵みについて、そしてその恵みが私たちに注がれているということについて、パウロは言及しています。それとともに、今度は恵みとともに豊かな栄光という言葉が使われて、この計り知れないほどの豊かな神の栄光、その力が注がれますようにと祈り求めています。それはなぜか、強めてくださいますようにという言葉が示すように、私たちが落胆することなく、がっかりさせられることなく、聖霊によって力が与えられ、強められるためだというのです。少し前の3章13節に、パウロは、あなた方が落胆しないでください、私があなた方のために受けているこの苦難を見て落胆しないでくださいと言っています。強めてください、この言葉は、この落胆するという言葉の反対の意味の言葉です。私たちは傷つきやすい存在です。さまざまなバトルが行われ、それが可視的な世界だけでなく、不可視的な霊的世界においても展開されていることを知っています。ですから、それゆえに神の力というものが必要となるわけです。生きていくために力が必要、それも一つのレベルとしてありますが、それ以上に、神に従い、神の愛を受けて、そして神様を愛し、隣人を愛するという、この歩みの中で生きようと、一生懸命生きようとするときに、私たちは神の力を必要とします。内なる人という言葉がここに現れました。ここに聖霊が宿られると聖書は示します。そして、その聖霊を通して私たちは強められるのだと、パウロは他の箇所でこのように述べています。次のスライドお願いします。コリントの信徒への手紙の2の4章16節です。だから私たちは落胆しません。私たちの外なる人が朽ちるとしても、私たちの内なる人は日々新たにされていきます。 私たちは誰もが嫌であっても、またなるべくそうならないように気をつけていたとしても、外側の肉体的な要素というのは朽ちていきます。いずれこの世を去る時が来ます。しかし、この内なる人は日々聖霊によって新たにされているんだとパウロは言います。これがどういう意味なのか、次のスライドお願いします。聖霊の働きというのは、次のスライドお願いします。いくつかの箇所を見てまとめていきます。こんなふうに見て取ることができます。まず聖霊の働きというのは、主と同じ形に私たちが変えられていくということ、それによって力が得られ、自由が得られるということです。コリントの信徒への手紙の第2の3章17節以下ではこう述べています。主は霊です。そして主の霊のあるところには自由があります。私たちは皆顔の覆いを覗かれて、主の栄光を鏡に映すように見つつ、栄光から栄光へと主と同じ形に変えられていきます。これは主の霊の働きによるのです。私たちは気づいていないかもしれませんけれども、顔の覆いというものが与えられてしまっています。それが取り除かれていくために、そしてその栄光を、神の栄光を映し出すように、栄光から栄光へと私たちは変えられていくのですというのです。それが霊の働きです。そして私たちの祈りを助け導き、神を礼拝するそのような姿へと導かれ、私たちの性質品質を変えられ、一致を与えられる。聖霊によって強められるというのは、こういった要素、変えられていき、導かれ、そして礼拝へと進んでいく、こうした要素を含んでいるということが言えるわけであります。この力というのが私たちに与えられている。普段は気づかないかもしれないですけれども、しかしそれは確実にあるのだというのです。では、その力とはどんな力でしょう。次のスライドお願いします。それはエペソの1章20節にもうすでに述べられていました、キリストを死者の中から復活させた力です。こんな力がありますよと言われても、私たちにはピンとこないかもしれません。天上においてご自分の右の座につかせた、そんな不思議な、ありえないような偉大なる力が私たちには注がれていますと。さらに6章の10節11節を見ますと、悪魔の策略に立ち向かうこともできる力です。それが私たちの内なる人を強める力なんですと言っているんです。神様によってこのような力が与えられている。でも私はそんなに気づかない、感じない。もちろん朝起きるときに力が与えられて、その一日の職務を全うすることができる、それだけ十分な力があるということは理解できます。でも、その力がキリストを死者の中から復活させた力と言えるかというと、なかなかそこに私たちの思いはたどり着きません。では、どのようにしてこの力があるということに気づかされるのでしょうか。それを受けることができるのでしょうか。パウロがここで言っているのは、祈りによってですということです。私たちが祈るときに、主なる神はご自身の偉大なる力を私たちに注がれているのだという、その体験をもっとしてほしいと神は願っておられ、そして私たちを祈りへと導くというのです。ですから、祈りというのにまだ時間を割いていない私たち、まだ祈りというのがよくわからない私たちには、その力はもうすでに与えられているけれども、それを受け止めるだけの体験をまださせていただいてないと言ってしまってもよいのかもしれません。イエス様も5000人の給食の後に、5000人の人々にパンと魚を分け与えた後に、一人山に登られ祈られました。祈りというのは神との交わりであるとある人が言いました。それ自体が喜びであり、力であると言いました。 そしてその神との交わりに時間を割く人は、我々が想像を絶するような力に怯えている人です。そんなことを言った人もいました。青山学院大学がその系列といいますか、伝統をとても尊重している、その伝統の中にジョン・ウェスレーという人がいます。メソジスト運動を始めたイギリスの人でありまして、そのウェスレーのお母様、このお母様のことも大変有名な話が残されています。多くのちっちゃい子供たちを、子育てをしているさなか、お母様が自分のエプロンを頭からかぶって、そして椅子に座っていた時、子供たちはお母さんに近寄ることはありませんでした。なぜならその時こそお母さんは今神様と交わっている時、祈っている時だからと子供たちは知っていたからであります。ウェスレーの日記を読みますと、そのような姿、光景というものが、小さい時にその目撃したお母さんのその姿というのが鮮明に彼の中に残っているということが分かります。先ほど冒頭でお明かしいたしました、34年ずっと祈っていたお母様の救いのために祈っていたその娘さんは、お母様のお母様、おばあ様が小さな暗い部屋の中でひっそりと聖書を開きながら毎日祈っていた姿というのを小さい時に目撃し、それを鮮明に覚えていると証ししていました。そのおばあ様の信仰を受け継いだ孫である彼女が、今度はお母さんのために祈り、お母さんのためにその姿を見せ、お母さんはその姿を見て感動し、心を揺れ動かされました。私たちが祈るという時に、神の力が不思議な形で表されていきます。私たち自身もそれを体験します。そのことをパウロはここで祈っている。私たちはここからまず神の力をお与えください、体験させてください、そのように祈ることを確信を持って覚えたいと思います。二つ目にパウロが祈り求めていること、これもごくシンプルであります。次のスライドお願いします。神の愛がキリストによって示され体験されるようにということです。キリストが心の内に住んでくださる、キリストが住んでくださることで、私たちは神の愛に根ざすことができると言っています。私たち自身にはない神の愛が私たちに注入され続けます、湧き出ます。そしてそれがあふれ出て周りの人たちに分かち合われていきます。ここで示される愛とは、何度も何度も聖書の中に出てくる愛でありますが、一章四節ですでに述べられていました、見舞いで聖なる傷のないものとなるために与えられている愛であると。つまりそれは愛されるもののうちに最も良いものを探し求める愛であります。愛されるもの、それは私たちです。そして私たちを最も生かすもの、それは神の御心に沿うものとして作り変えられ、清められ、傷のないものとしていただくということになります。この愛の源は神ご自身、私たちはよく知っています。私たち自分自身には全くない、自然には湧き出てくることのない愛であります。17節以降の言葉をもう一度確認しましょう。次のスライドお願いします。あなた方が愛に根ざし、愛に基づくものとなることによって、すべての聖なる者たちと共にキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどのものであるかを悟りましょうと。大変有名な聖書の箇所です。根ざし、基づくというのは木のイメージがあります。一箇所にしっかりと住み着き、根を張り、そしてそこで実を結ぶ、花を咲かせる。渡辺和子さんが置かれたところで咲きなさいという有名な書物の中でおっしゃっています。私たちは花を神様に咲かせるために、神様のために花を咲かせるためにそこに根を張ります。でも時には花を咲かせることができない時もあります。そんな時はしっ っかり根っこを張っていけばいいのです。そしてそこに住み着くことによって、そこにしっかりと立つことによって、私たちはいつか実を結び花を咲かせることができるでしょう。おそらくパウロがここで描いているイメージというのは教会のイメージであります。一人一人がそこに根ざし、そこに基づくものとなる。キリストの愛が分かち合われ、キリストの愛に基づくものと変えられていく、それがまさに教会のイメージです。18節のその全ての聖なる者たちと共にと書いてある言葉、これはまさに一人では愛とは何かを究極的には理解することができないということを示しているようです。キリストに近づく時、もちろん私という存在が近づいていきます。でもそこには兄弟姉妹、神の家族である他の信仰者たちが必要なのです。17世紀のピューリタンであるジョン・オーウェンという人がこんな言葉を残しています。次のスライドをお願いします。キリストの言い表せない愛に神聖な驚きを覚えるとき、私たちはキリストに最も近づくことができます。この愛に感動され続ける、そのために私たちは他の聖なる者たちが必要となります。キリストの言い表せない愛に神聖な驚きを覚える、これはなかなか一人では難しいことです。しかし私たちが共に祈り、共に歩みを一緒にさせていただくときに、私たちはこの驚きを与えられ、そしてこんな私も愛されているんですかと気づかされ、その時に最もキリストに近づいていくことができるんですと言っています。さらに次のスライドお願いします。皆さんもご存知で、よくご存知でおられる、また以前もお話ししたことがあるかもしれませんが、ボンヘッファーの言葉です。一人でいることのできないものは交わりに入ることを用心しなさい。そのような人は自分自身と交わりとをただ傷つけるだけである。また交わりの中にいない者は一人でいることを用心しなさい。あなたは教会、共同体の中へ召されたのである。召しはあなた方に向け、あなただけに向けられているのではなく、召された者の教会において、あなたは自分の十字架を追い戦い祈るのである、という言葉が共に生きる生活という書物の中に出てきます。ここでボンヘッファーが言っていること、まあ、余談になるかもしれませんけれども、それは共に礼拝を捧げることと一人で祈ること、この両方が重要ですということです。これをすることによって私たちは神の力と愛を体全体で受け止めることができるというわけです。一方で一人では祈らずに礼拝に出席するだけ、それでもいいと思いますけれども、しかしそれだけではもったいない。礼拝に出席するだけであって一人で祈りませんという方は、礼拝を軽んじて個人のデボーションと祈りだけに専念することと同時に致命的で危険であるということをボンヘッファーは言っているようであります。つまり神との交わりというものが、私たち一人一人のレベルでも、また教会という信仰共同体の神の家族においても両方で必要なんです。そうしなければ、先ほどありましたキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどのものかを悟ることができません。人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができません。神の満ちあふれるものすべてに向かって満たされることが叶いませんと言っているようであります。スライド次お願いします。18節です。ここで示される広さとは何でしょう。それはこの世界全体を包み込むほどの愛を示します。すべての人、お金持ちも貧しい人も、男性も女性も、大人も子供も、すべての人を包み込むほどの広い愛。長さとは何でしょう。 私たちの人生すべてと永遠に至るまで続く、その永続的な愛、高さとは何でしょう。私たちを天へと持ち上げるほどの喜びと歓喜を与える愛、深さとは何でしょう。それは私たちの落胆、痛み、そして死そのものさえも、悲しみも包み込むほどの深い愛である。キリストの愛というのは一言では言い表せないほどのものだ。それは私たちのはるかに超えた、私たちの理性をまた理解をはるかに超えたものである。それには喜びもあれば、温かさもあれば、痛みもあれば、すべてを含むそのような愛、それを私たちはこの教会で体験させていただくんですと言っています。ある方が言いました。聖書で示す神の愛とは一言で言うと何ですか。その方おっしゃいました。愛は痛いです。痛い、痛みを伴う。それは一人の人が悲しむときに、その悲しみが私の悲しみとなり、一人の人が喜ぶときに、その喜びが私の喜びになる。このお方のこの愛というのは、私たちの理性も感性も、そして常識も何もかもはるかに超えていくレベルのものであり、決して完全には把握しきれないもの。しかし私たちにその愛を味合わせてくださるのがこの神なんです。その神に私はひざまずいて祈っているんですというのが、このパウロの祈りの内容です。こうした祈り、私たちも自分の祈りとして神に捧げたいと思います。なぜならばこの祈りの結末です。20節以下をもう一度見ていきますと、ここでは神礼拝へと導かれていることに気づかされます。私たちのうちに働く力によって、私たちが願い考えることすべてをはるかに超えて叶えることのできる方に、教会により、またキリストイエスによって、栄光が世々にわたって常しえにありますように、アーメンと、パウラこの手紙の途中で、3章のこの最後のところで、神様を礼拝したい、こんな力と愛を示してくださるために、私たちのために来られた主イエスキリストを私は崇めたい、その思いに駆られた祈りがここにあるのです。教会により、またキリストイエスによってと記されています。この順序が大事ですとある人は言いました。教会という場があるのは、その頭である主イエス・キリストの犠牲のゆえです。イエス様が私の身代わりとなって十字架にかかってくださったから、そして死に打ち勝って、その死に終わることなく復活なさったから、私たちのこの教会は今日存在しているのは、このお方のゆえであるということを示しています。そしてこのお方を礼拝し、あがめ、賛美すること、これが私たちの命の目的であります。このお方を愛し、隣人を自分のように愛すること、そうすることで一人でも多くの方が本来あるべき姿へと変えられていく、そのために私たちは存在しているのですと言わんとしているようです。神の力と愛が具体的に聖書に示されているのは、おそらくヨハネによる福音書の6章に出てくる5000人の給食なのかもしれません。思い起こしてみてください。5000人の人たちに食べ物を差し上げるなんて、とんでもないことをイエス様が要求なさった時に、5つのパンと2匹の魚を持っていたのは一人の少年でありました。彼は自分の持っていたものほんのわずかだったかもしれません。しかしそれをイエス様にお渡しし、イエス様はそれを用いられました。私たちの命もそうかもしれません。小さい 誰も覚えていないような、そんな小さな命かもしれない。しかしイエス様はじっと私たちを見守っておられます。そしてご自身の力と愛を注いで私たちを用いようとされています。次のスライドお願いします。今日覚えたいことです。神の力と愛によって強められながら、私たちはこの祈りをお互いのために祈りたいと思うのです。自分のためだけではなく、この教会に集われているお一人お一人のためにこの内容を祈りましょう。神の力と愛をお互いに分かち合いましょう。そして神の栄光のためにこの場から出ていき、世へと送り出されていきたいと思います。三位一体の神は我々を完全になさろうとする神です。この力によって愛を注ぎ込むことによって、しかしその恵み、力、愛を阻むのは私たちのプライド、傲慢さです。神の愛は届かないのは、どうしても自分の力と知識で何とかしようとしてしまう私たちの傲慢さです。現代の私たちのこの個人主義的な世界の中で一番の最も大変なチャレンジはそこにあろうかと思います。そうではなく、このお方により頼み、このお方の愛を受けて私たちが送り出されていく、その時に神が最も栄光を受ける時となることでありましょう。祈ります。父、子、聖霊なる神様、あなたは私たち一人一人を深く愛し、慰め、励まし、強めてくださいます。どうか今日共に見たこのパウロの祈りの言葉を私たちの祈りとして捧げさせてください。あなたの力を、そしてあなたの愛を私たちに豊かに注ぎ込んでくださり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができ、悟ることができ、そしてその愛によって、力によって満たされていくことができますように。今週の歩みの中において、どうかあなたのこの力と愛を多くの人々と分かち合う機会をお与えください。祈りへと私たちを招き導いてください。そしてこの場から私たちをそれぞれの場へと送り出し、また次の手術に招き迎えてください。主イエス・キリストの御名によって祈る。アーメン。